横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会文化財保護課の佐藤です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、第五小学校りんごの里集会について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今日は第五小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただいておりますのは第五小学校の校歌です。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは第五小学校小川由美子先生です。それではどうぞ。
では小川先生、よろしくお願いします。
お願いします。
まずは自己紹介からお願いします。ご出身はどちらでしょうか？
私は第五小学校の近く、横手市出身です。はい。
じゃあ昔からこの辺には詳しい感じですかね？
そうですね、小さい頃からこの山に囲まれた盆地の中で育っておりますので、いろいろと詳しいと思います。
では続いて趣味は何でしょうか？
今とってもハマっているのはバスケットボールの試合を見ることです。
なるほど。それはプロ、アマ？
そうですね、きっかけは娘息子の部活動を見るきっかけからスタートしたんですが、今はプロの試合もとても楽しく鑑賞しております。
じゃあノーザンハピネッツの試合とかにも行ってらっしゃる？
そうですね、とても興奮しながら一緒にこう踊ったり盛り上がったりしながら見ています。
そして何かスポーツなどはやってらっしゃいますか？
昔からやってるのがバレーボールで、でもちょっと膝が痛くなったりして、それで今は水泳、泳ぐのをちょっと頑張っています。
今季節的に冬ですけども、どちらで泳いでらっしゃるんですか？
セントラルスポーツさんに、はい、行って、娘も泳いでいるので、それがちょっときっかけだったんですけど、体を動かさなきゃなっていうので、ちょっと週1回ぐらい泳ぐのを頑張っています。
はい、私は泳げないのでね、泳げるのがとても羨ましいです。では続いて第五小学校の子どもたちについて教えてください。 どんな子どもたちですか？
第五小学校の子どもたち全校で171名の子どもたちです。とっても明るくて素直でいつもニコニコしてるところが素敵だなと思って、第五小学校に来て今年で5年間なんですが、はい、一緒に過ごしています。児童会目標が明るい挨拶、輝く笑顔、みんな仲良しキラリッコというテーマで、それに向かって挨拶運動を全校で頑張っていたり、キラリッコグループっていう縦割りのグループでお掃除をしたり、休み時間一緒に遊んだりってこともとっても仲良くしている子どもたちです。
じゃあ全学年みんな仲良しな感じですね。
そうですね、私6年生担任してるんですけども、6年生の子どもたちも1、2年生の子どもたちもとっても仲良く過ごしているのがとってもいつも微笑ましいなと思っています。
あと先ほど挨拶のことをおっしゃられてましたけれども、私も第五小に取材に来たりすると児童のみんながおはようございますとかって声かけてくれてすごい嬉しい気分になりました。さて続いて、子どもたちと接するとき何か大切にしていることはありますか？
ずっとこう子どもたちと接しているとどうしてもなんかこう話すのがパパパパパパと早くなってしまってなんか自分が早口なっていうのもあるんですけども、なんか子どもたちの表情を見てこう待ってあげるっていうか、自分が話すよりもなんか少しこう待ちの姿勢をこう大事にしたいなって日頃心がけていて、やっぱり子どもって声を出すまでに時間がかかったりする子も たくさんいたり、うまく気持ちを伝えられない子もたくさんいたりする中で、待ってあげるっていう姿勢をすごく大事にしています。
子どものペースに合わせるということですよね。普通の人間関係の中でもそれって大事なことですよね。では最後に子どもたちに向けてメッセージをお願いします。
私は自分も失敗がすごく多い6年生よく知ってるんですけど、よく失敗をします。でも失敗するから人ってちょっとこういろんなことを考え直すし、もう一回トライできるし、そういうところが人間のいいところなんだなっていうのを自分自身すごく6年生の子どもたちに伝えています。今の子たちってとっても上手にものをやりたかったり、できることを目指したいって頑張るんだけれども、ちょっと失敗した時にやっぱりくじけてしまったりっていうことが多いなって、だから失敗したことは自分のプラスであって、次頑張れるチャンスなんだって思ってほしいなってことをいつも願っています。
はい、大賀小学校6年生を担任している小川先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは、第五小学校小川由美子先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
私は今第五小学校の家庭科室に来ています。今日ここでは第五小学校平賀りんご親子学習会ということで、小学校5年生の児童がお父さんやお母さんと一緒にりんごの学習をするそうです。りんごの皮むきやりんごについての講演を聞くようです。エプロンに三角巾という姿で準備をしています。児童たちはリンゴの皮をうまく剥けるんでしょうか。そしてどんなお話が聞けるんでしょうか。楽しみですね。では早速皮剥き体験をしている児童、そしてお母さん方に話を聞いてみましょう。リンゴの皮剥いてみてどうでしたか。
いつもよりちょっと小さかったけど、慣れなくて危なくて切るところになって。
普段からリンゴの皮自分で剥いてるの？
はい、一応リンゴを食べるときは剥きます。
お母さんそうなんですか？
はい、そうです。
他にもお手伝いとかしてるんですか？
たまにしてくれます。
リンゴの皮剥きしたのは初めてですか？
前に1回だけ家で剥いたことがあります。
今日の出来はいかがですか？
ちょっとデコボコしてて、ちょっと不格好ですけど、うまくできたと思います。
赤い部分が全然残ってないもんね。
自分ではうまくできたと思ってます。
じゃあお母さんはいかがですか？
ちょっと形がデコボコしてますけど、ゆっくり慎重でうまくできたと思います。
慎重さは大事ですよね。お家ではリンゴを剥いたりとかすることあるんですか？
一回だけこの PTA でやるっていうのが決まってから、たまたま家にリンゴがあったので練習はしました。
リンゴの皮むきするのは初めてですか？
はい、そうです。
すごく綺麗に剥けてますけれども、
お母さんの言い方が上手でうまく剥けました。
お母さんの教えがいいということで、お母さんいかがですか？
初めてにしては上手にできたと思います。
お家では皮むきとかはしているんですか？
あ、包丁ではやってないです。ピーラーではやったことありますけど、包丁は初めてですね。
これからはお家でも剥くことができると思うんですけれども、
毎回やってもらいます。
絶対嫌です。
リンゴの皮むきはいかがでしたか？
難しかったです。
でもすごく綺麗にたくさん剥けてますね。普段は包丁持ったりしますか？
あ、料理はするんですけど、剥いたのは初めてです。
お母さん、リンゴの皮むき見てみてどうでした？
包丁の持ち方が危なっかしくてとても怖いんですけど、でも綺麗に剥けたと思います。
これからもぜひやってもらいたいですよね。
そうですね、お家でも剥いて食べさせてもらいたいと思います。
リンゴ剥いてみてどうでした？
難しかったです。
どういうところが難しかった？
リンゴの後ろの皮の部分です。
リンゴの皮剥いたの今日初めて？
はい、そうです。
これからお家でやってみたいと思う？
思います。
普段はリンゴの皮むきって家でやってるものですかね？
あ、いいえ、おじいちゃんが剥いてくれてます。
今日のリンゴの皮むき見てみてどうでしたか？
あ、やっぱりちょっと危険な感じがありましたね。
うん、例えば今後はやらせたいなとか？
リンゴ大好きなので家でも剥いてもらいたいなと思います。
大吾のリンゴ自分で剥いてみていかがですか？
全然怖くて剥けなかった。自分で剥いたのは久しぶりだったんでちょっと緊張したんですけど、うまく剥けたので良かったです。
自分で剥いてみてどうだった？
難しかったけど、2個目からコツが分かったから良かったです。
では主催の大吾を語る会代表、そしてリンゴ農家の高橋司さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずこの会を主催された目的を教えてください。
はい、私実家はリンゴ農家で、リンゴがいっぱいうちにあるので、子どもたち毎日のように袋上がりにリンゴを食べるんですけど、剥いてあげないといけなくて、例えば疲れてる時とか忙しい時とか とても億劫な時あるんですけど、そんな時思い出すのが、自分も子供の時に何歳からか自分で食べるのは自分で剥きなさいって言われてたなと思って、それがきっかけです。で、大吾の子供たち総合の学習とかで、すごくリンゴの勉強はしてるんですけど、果たして自分で剥いて食べれる子っていうのはいるのかなと思ったのがきっかけです。毎年5年生に学年を決めさせてもらってやらせてもらってます。家庭の学習で包丁を使い始めるのがこの学年だということだったので、先生と相談をして毎年5年生にやらせてもらってます。
なるほど、包丁を使い始める学年に合わせてこの学習を行っているわけですね。はいはい、ちなみになんですけれども、以前インタビューさせていただいたときに、小学生の息子さんに早く自分でリンゴの皮を剥けるようになってもらいたいとおっしゃってたんですけれども、今いかがでしょうか？
まだ3年生なんですけど、たまに剥いたりしてますけど、まだまだ上手ではなくて、まだ剥いてあげないと食べれないんですけど、もう 2,3 年のうちにはできるようになってほしいなと思ってます。
はい、5年生になってこの学習、はい、まだ続いていて、実際にこの学習で剥けるといいですね。
そうですね、この学習の前に剥けるようになってるといいなと思ってるんですけど、
ではその続いていくということで、はい、次回への抱負などありましたら教えてください。
学年が入れ替わっていくので内容は同じでもいいのかなと思ってるんですけど、あとはせっかく岡さんたちもいるので岡さんたちにもなんか残るお話ができればいいなと思って、毎年少しずつ内容は変えていくと思ってます。例年はあの剥き方の他に、リンゴの品種の違いとか味覚なんかの話をしてたんですけど、今年は剥き方以外にそれ以外のなんかリンゴの勉強を教えてくださいっていう先生からのお願いがあったので、せっかくリンゴの現物があるので美味しいリンゴの見分け方のお話をしようかなと思ってます。多分お母さんたちもそれは聞くと喜ぶのかなと思いますので、今年試しにそれをやってみようと思ってます。
ではリンゴの美味しい見分け方を教えてください。
大きさはあんまり大きすぎない方がいいと思います。で、色なんですけど赤いのが美味しいように見えますけど、お尻のところの黄色みが濃い方が美味しいリンゴです。あと表面がポコポコしてきているものほど、蜜がいっぱい入っています。あと平地よりも、山で育ったリンゴの方が、味が濃くて美味しい傾向があります。
なるほど、割らなくても中の蜜の量が分かるっていうのは初めて知りました。ありがとうございました。続いて今日の講師の新山陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日どのようなことを子どもたちに学んでもらいたいですか？
あ、そうですね、包丁の使い方と、あとそれから地元のリンゴですので、地元のリンゴを美味しく食べる方法というか皮むきも子どものうちからできるようにしてもらいたいなと思います。
ではこの経験を経て今後も包丁を使うことが増えると思うんですが、注意してもらいたいところとか、こういうところを気をつけてほしいというところはありますか？
そうですね、やっぱり包丁という危ないものを使うのでふざけたりしないでしっかりと向き合ってっていうか、気をつけて真剣に取り組んでいただきたいと思います。
みんなが剥いたリンゴがテーブルの上に並びました。これから試食会を行うようです。大吾のリンゴの味はいかがなんでしょうか？
美味しいです。甘いです。
自分で剥いたリンゴを食べてみてどうですか？
シャキッとしているからすごく美味しいです。
リンゴ食べてみてどう？
甘くて美味しいでした。普通のリンゴよりも美味しく感じました。
大吾のリンゴはどうですか？
シャキシャキしてて美味しいです。
リンゴ食べてみてどうですか？
甘いです。
大吾のリンゴの味はどうですか？
美味しいです。
同じです。美味しい。
どんな風に美味しい？
甘い
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 みんな本当に甘い。酸っぱくない？
酸っぱくない。
あ、酸っぱくないんだ。
今回は第五小学校の平川りんご親子学習会、りんごの皮むき体験やりんごについて学習しているところにお邪魔しました。
横手市立小中学校給食費第9期の支払い予定日は1月25日金曜日です。お忘れのないようよろしくお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。